旧約聖書詩編27編11節から14節。主よ、あなたの道を示し、平らな道に導いてください。私を陥れようとする者がいるのです。貪欲な敵に私を渡さないでください。偽りの商人、不法を言い広める者が私に逆らって立ちました。私は信じます。命ある者の地で主の恵みを見ることを。主を待ち望め、大きくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。次に、新約聖書、ルカによる福音書、12章、35節から40節。腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。主人が婚宴から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしていなさい。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めて、このしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。このことをわきまえていなさい。家の主人は、泥棒がいつやってくるかを知っていたら、自分の家に押し入らせはしないだろう。あなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。
司会の方の祈りの中にもありましたように、教会の暦では、今日からアドベント、対抗節の季節に入りました。対抗節というのは、待つ季節です。では一体何を待つのかというと、それはただクリスマスの日が来るのを待つというだけではありません。私たちにとって、楽しく嬉しいクリスマスが来るのを楽しみに待つ。そのことももちろんあっていいんですけれども、ただ、ここにおいては私たちが中心ではないのです。私たちが楽しく自分の好きなように過ごせる、そういう時が来るのを待つというのではないのです。むしろ私たちのところに来ようとしておられる方が、いらっしゃる。しかもその方は私たちにとって主人である方です。私たちが主人として敬い、自分を捧げて使えるべき方が来られる。その方を迎えるために待つのが対抗節です。その対抗節のこと、そのことを学ぶ上でも、今日は先ほどお読みいただいたルカによる福音書の12章にある御言葉にしばらく耳を傾けたい。そして神様を礼拝したいと思っております。それで早速、その聖句に、聖書に目を向けてみますが、そこにはまさに主人とその主人の帰りを待つしもべが出てまいります。私たちとしてはこの主人の帰りを待つしもべの立場にあることになります。で、この時、主人は、婚宴の席に招かれておりまして、招かれていて、留守でありました。で、この当時の婚宴というのは、 とても長い時間行われるのが普通だったようでありまして、まあ、いつ終わるのかもわからない。ですから38節にありましたように、この主人が帰ってくるのも真夜中になる、あるいは明け方近くになっても、まあ、不思議でも何でもなかったのです。そしてその間、しもべの方は目を覚まして待っていなければならない。まあ、それも主人が帰ってきたらすぐにちゃんとお迎えできるように、灯火を灯して、腰に帯を締めて、いつでも動けるように、それこそいつでもお迎えできるように、すべてを整えておく必要がありました。まあ今の私たちからすると、まあ随分大変な務めであり、まあそこまでさせるのはどうかという思いもありますが、まあしかし、主人から信頼されて、その留守を任されているしもべにとっては、やはり尊敬する主人が、自分が仕えている主人が帰ってきて、戸を叩くときに、やはりすぐに出迎えることができるように、自分を整えておく、そういう大切な時だった。それは確かであります。ですから、このしもべにとっては、この主人が中心なんですね。待っているしもべの側の都合や、しもべの側の思いが、中心になって全体が動いているわけではない。主人が帰ってきて、戸を叩く。その時をめぐって、すべてのことが整えられていく。そしてこの、しもべの姿、主人の帰りを待つしもべの姿を、姿に照らしながら、私たち自分のことを考えてみますときに、まあ、今の私たちは、まあ、自分が中心となっていることが随分と多くなっているのではないかと思います。自分の主人と言うべき方など認めない。自分を超えた存在として、まあ自分に何かいいことをもたらしてくれる人は歓迎しますけども、自分を超えた存在として、私たちが尊び、自分を捧げて使えるべき主人に従って生きる、そんな生き方を誰も喜ばないし、そういう生き方をしなさいと言われたら、やはりごめんごおむるというのが正直なところではないでしょうか。むしろ自分が主人になって、自分の好きなように生きることができる、少なくともそういう時を確保することができる。それが普通の思いになっているのではないでしょうか。まあもちろん生活全体としてはそれでいいのかもしれませんが。でも今日の箇所の少し先の45節46節にはこういう言葉があります。45節46節ですね。しかし、もしそのしもべが主人の帰りは遅れると思い、下男や女中を殴ったり、食べたり飲んだり、酔うようなことになるならば、そのしもべの主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ目に遭わせる。まあ、随分ひどいしもべのように見えますし、私たちはこんなことはしないだろうと、思うと思うんですが、しかし本当にそうでしょうか。私たちの現実をこの御言葉はこう鋭く、どこか鋭くついているように思うのです。今主人はいない、まあ鬼の犬間の命の選択という言葉がありますが、今主人はいない。こういう時は自分が主人になっていいんだと。で、自分の好きなように振る舞う。そしてそういう自分の悪気はないんでしょうけれども、自分の思うように振る舞う中で、本来仲間である下男や女中を平気で踏みにじり、痛めつけるようなことをやはりしていくのです。 これが今の私たちの姿ではないのかと、聖書は私たちに問いかけている。そして、主イエスは、そうであってはならないのだよと、改めてこの季節に私たちに語るのです。あなた方には主人がいるのだと。あなた方には仕えるべき、心からしたい尊敬を持って仕えるべき主人がおり、その方が来るのを待っている。その方が来たときに、忠実に、しかも喜んでお迎えすることができるように、あなた方は目を覚ましているように。それが今の私たちのあり方なんだ。そのことを私たちは、心を尽くして求めなければいけない。あなた方に本当の生きる意味と価値を与えてくれるのは、そういう人生の祝福を与えてくれるのは、この主人なのだと。そう言われるのです。ここで改めて、まあ、今日の箇所になりますが、12章の37節の言葉に注目してみたいと思います。37節ですね。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。このしもべこそが神の祝福に預かるんだよ。そういう意味です。そして大切なのはその後ですね。はっきり言っておくが、主人は帯を締めて、このしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。まあ、さりげなく語られているので、そんなもんかなと私たちは思うかと思うんですが、よくよく考えてみれば、こんなことはありえない話ですね。主人が帰ってきて、さあ皆さん食事の席に着きなさい。主人が奴隷のしもべの姿をして給仕をしてくれる。そんなことはこの世の主人には絶対にしないでしょう。帰ってくれば、まあ、食事をするのか、お茶を飲むのか、わかりませんけれども、帰ってくれば、自分が食事について、当たり前のようにしもべたちに給仕をさせる。ところが、今、主イエスが言われる主人は、反対に、自分が帯を締めて、しもべのようになって、しもべたちである私たちを食事の席に着かせて、給仕をしてくれる。それがこの主人、聖書が示す主人であり、私たちに本当の祝福をもたらす主人であるということ、私たちが待つべき主人であるということを語ります。この世のあり方とは根本的に違う、神の国のあり方、神の国の主である神はどういう方なのか、その恵みはどういう方なのか、どういうものなのか、それがここで示されています。主は自分が主人だとふんぞり返って、しもべたちに給仕をさせる方ではない。不思議なことに、私たちが神の恵みを味わうことができるように、その祝福を自分のものにすることができるように、そして清められ、罪許されて、祝福された命を生きることができるように、徹底的にご自分がしもべとなって、仕えてくださる。そのことをはっきりと、主イエスは語っておられます。最高説において、私たちはこのような主人を待つのです。このような神が来てくださるのを待つのです。このような神と共に生きることを待つのです。 主イエスご自身がこの世に来られた時にどのようにしてくださったか、聖書が別の箇所で語っています。何の権力も持たない無力で貧しい赤ちゃんとして家畜小屋の飼い場桶の中にお生まれになりました。そしてそのご生涯はいかにも主人として人に仕えさせるものではありませんでした。むしろ反対に神の一人子でありながらその栄を金繰り捨てるように奴隷となって私たちに仕えてくださった、しもべとなって私たちにご自身を捧げてくださった、しかも私たちをがんじがらめに縛っている罪から救うためにご自分を罪をあがなう生贄として十字架の上に捧げられる、捧げ尽くす歩みを歩み通してくださった。私たちはこの主人である、この主人である神を、その神の御子イエス・キリストを待つのです。自分の中にお迎えするために、私たちはこの方に仕え、この方と一緒に生きることを生きるために目を覚まして待つのです。どのようにして待つのか、それはおそらくさまざまな形をとるでしょう。一人静かに聖書の御言葉を学び祈るということもとても大切でありましょう。しかしただ今日の御言葉からはっきり示されることはもう一つ、本当に大切なこと、しかも本当に難しいことです。ある意味では難しいことです。イエス様ご自身から私たちはその姿勢を学ばなければならない。腰に帯を締め、灯火を灯し、仕えることができるように備えていく。主イエスがなさったように、主イエスに従い、どんな小さな人にも、どんな小さなことでも愛を持って仕えていくこと、そこに私たちが待つ、この方を待つ姿勢が示されています。私たちの大切な課題です。主イエスが本当に十字架の死に至るまで私たちに仕えてくださったように、そしてそのようにして私たちを罪から解放してくださったがゆえに、私たちもまた自分を中心とした罪から解き放たれて神に仕え、隣人たちに仕えていく。口で言うのは簡単です。でも決して簡単なことではないでしょう。まして罪人である私たちにはいつも不十分にしかできないでありましょう。しかしこのところに今日私たちはこうした生き方、こうした神の祝福の道に招かれていることを、やはり心静かに、そして確かに聞き取っていきたいんです。そして勇気を与えられて、主に従う勇気を与えられて、目を覚ましていきたい。クリスマスの恵みは、イエス・キリストが来られるところに来るのです。主イエスの姿に、私たちも学びながら、クリスマスの恵みを待ち望みたいし、またそれを分かち合うために、仕えることを学んでいきたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、太閤節の第一手術を迎えました。しかし私たちはこの太閤節をどのように過ごすべきであるのか、自分ではわからないものです。私たちに仕えるためにしもべとなってきてくださる御子イエスに気がつかないで、私たちの仕えるべき方、待つべき方、見失ってしまうことが多いのです。今こそどうぞ御言葉と聖霊を私たちに与えてください。私たちの目を開いてください。私たちが真実な意味で腰に帯を締め、灯火を灯し、目を覚まして待つことができ、迎えるべき方を真実に迎えることができるように、また使えるべき方に真実に使えることができるように、私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。